と人権啓発推進会議25周年記念番組憲法週刊2009ナビゲーターの嵯峨根幸子です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。京都人権啓発推進会議は世界人権宣言35周年を記念して、人権擁護に関する啓発活動の推進を目的に、昭和59年に京都府をはじめ府内の12団体により設立され、今年で設立25周年の節目の年を迎えます。5月1日から5日までの5日間、京都人権啓発推進会議25周年記念番組として憲法週刊2009を放送いたします。憲法週刊は5月3日の憲法記念日の前後、5月1日から7日までの1週間です。憲法の基本理念の一つに基本的人権の尊重があります。私たちは普段お互いの人権を十分尊重し合えているんでしょうか。憲法週刊の機会に基本的人権の大切さについて考えてみませんか。この番組は京都人権啓発推進会議の協力でお送りいたします。さて、今日は前回に続きハンセン病について京都府健康対策課の清水さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。
ハンセン病というのは昔からあったんですか。
ええ、古い文献にも出てくるような昔からある病気なんですが、はい、当時は伝染病ではなくて遺伝病というふうに信じられていた時代もありました。昔は治す薬がありませんでしたので、皮膚とか神経が侵されて肉体的な偏見をきたすことがありましたので、悲惨な病気であるというイメージがつきまとっていました。
国はどのような政策を取ってきたんでしょうか。
明治になってからですね、当時の政府が法律を明治40年に制定しまして、隔離政策を実施しました。この間にですね、患者さんが家族から無理やり引き離されて強制的に療養所に送り込まれたりというような人権侵害が行われました。でさらにですね、このような法律とそういった行政の政策が実施された結果ですね、人々の間に以前からあった誤解に加えて偏見差別が助長されたというようなことがあります。しかしですね、ようやく1996年になりまして、入所者の人や支援者の方々の粘り強い運動の結果、ようやくその隔離政策を定めた法律が廃止になりまして、この時点をもちましてようやく隔離政策は終結しました。
では現在の療養所の状況や課題について教えてください。
療養所にはですね、依然として2700名以上の方が入所されてるんですけども、実はほとんど病気としては治癒されておりまして、ただどうしても根強い差別に対する恐れとか親族への配慮から多くの方々が療養所で未だに生活をされているという状態があります。でさらにですね、入所者の方の高齢化が進みまして、また入所者の方の人数の減少から医療の低下とか療養所の統廃合といったものに対する不安というものが強まってきたということが現在の問題としてあります。でこのような、問題の解決のために100万人署名運動などが行われまして、でその結果昭和20年にハンセン病問題の解決の促進に関する法律が制定されまして、今年4月1日から施行されています。
それはどんな法律なんですか。
で国と地方自治体が協力しまして、患者だった方々に対する生活支援とか福祉の充実あるいは名誉回復などを取り組むことを謳っています。特にですね、療養所の土地や建物を地域住民とか地方自治体が活用できるようになりまして、でその結果ハンセン病に対する啓発を進めながら療養所を今後も活用していくという道が開かれました。で京都府といたしましても、今後患者さんの方とかあるいは回復者の方々の生活支援や名誉回復のためにどんなことができるか、府民の皆さんと一緒に考えていきたいというふうに考えています。
今日 今日は京都府健康対策課の清水さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人権啓発推進会議からのお知らせです。京都市中京区のお池通り地下にあるゼストお池市役所前広場では、5月2日から6日まで人権啓発パネル展ヒューマンデザインギャラリーを開催します。会場では人権啓発コンクールの優秀作品や人権啓発パネルの展示を行います。会場までぜひお越しください。今日は京都人権啓発推進会議25周年記念番組憲法週刊2009を放送いたしました。この番組は京都人権啓発推進会議の協力でお送りいたしました。